おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
内田達瑠先生が小文社から自分の知り合いの方19人集め、先生含めて20人でポストコロナ期を生きる君たちへという若い中高校生のためにお書きになった本で、ございます。
はい、
いろんな論客の意見が並んでるんですが、やっぱり内田師範はもう一番最後に出てくるんですけど、いいこと言うんですよね。
はい、
その言葉の中で私が深くうなずいたのは、今の10代中高校生の皆さんに、僕たちが知らない世界を君たちは生きてゆくことになりますと申しますのも簡単でございまして、我々もいろんな戦争のこう名残までこう体験したりなんかした、地震も体験したんですけど、このパンデミック、感染症によるパンデミックを体験した人は誰もいないです。バイデンさんだって1910年のスペイン風邪はご存じない。みんなそうなんですよ。だからみんな体験したことのないことを叫んでるんですよね。
はい、
だから今の中高校生の皆さんはこれを忘れないでください。今政治から経済、医療から疫学、様々な分野から専門家という人がいろんな対策を語っておりますけども、その人たちはこれからどうなるかっていうことを一回も体験したことのないことを予言として言っているのであって、
はい、
彼らの予測は外れることだってあるんです。で、内田師匠の痛快なとこですね。だから私が10代の人たちに言いたいのは、あんた方も自分の自由であることを軸足として、この人は当たるんじゃねえかって、どの人が当たりそうか選べって本当におっしゃる通りだよね。
はい、
さすが武道家だよね。それで、あなた方はあなた方の自由度において通算打率のいい人を見抜きなさいって。
はあ、
その人たちの打率っていうのは、その人たちって言わないんです、自分で。
はい、
テレビのニュースバラエティとかラジオの解説者等々で出てきます、専門家が。
うん、
その人たちを見てれば大体通算打率がわかる。
はい、
ですね、内田先生の言を聞いてください、中高校生の皆さん。これは私もこの方をお勧めしますが、自分でもおっしゃってますけど、内田先生、打率6割、6割方は言い当てるっておっしゃってます。
6割
ねえ、この内田先生曰くですけど、うん、打率を上げる方法ってあるんだって。
う
ん、あの人が言ってた通りなったなっていうのは。
どうやるんだ。
暗めに語るんだって
面白い。
予測は暗めに語る方がよく当たるんです。
ああ、
ですからものすごい顔して暗く語る人がいたら、
うん、
打率狙ってるなと思っていいです。ほんのわずかでもいいから打率を上げたいっていう願望がある、
うん、
いますよね。
はい、
PCR 検査が遅いとか、はいはい、道端で飲んでたとか、
はい、
なんだクラッカーじゃねえや、
クラスターだ、
クラスターとかって怒る人がいますが
、はい、
打率を上げたいと思った瞬間、人間は暗めに語る、
うん、
さあここからが内田師範の面白いところだ。
はい、
この方はこのことを言いおいてもうコロナに触れないんです。中国にもアメリカも語りません。ただひたすら10代の少年や少女に向かって、この人たちが壮年、働き盛りの年代になった時、この人たちが老人になった時、一体どんな風に世界を変えているか、ものすっごい乱暴な言い方です。でも中高校生の皆さん聞いといてね、70歳の6割言い当てる、この神戸に住んでらっしゃる合気道達人の哲学者はこう言っております。師はざっくりと言います、中高校生に向かって。やりたい勉強をして、やりたい技術を身につけて、やりたい職業に就きなさい。明るいですよね。しかしこの明るいアドバイスの裏側にあるのは、理由が暗いからなんですね。
え、どういうことだ。
コロナによって大陸プレートのズレのような文明の大地震の準備が整います。これは文明の大地震ですね。
はい、
物事の考え方を変えないと生きていけないっていう時代が来ます。パンデミックはその余震なんですよ。 パンデミックによって危険になったわけでしょ、
はい、
人と人との接触すること、はい、ということはこれを乗り切る方法は一つです。 AI 導入どんどん加速します、
はい、
AI 導入によって何が起きるか、無人化です、
うん、
この切れによって今ある職業の 50% が消えます。はい、これはマッキンゼが 50% の職業が間もなく消えるそうで、
うん、
で残りの職業は手作業、
はい、
ではどんな手作業か、
手作業、
うん、あ、まあ、あのそこからまたいろいろ話が広がっていくんでありますけども、うん、さあ君たちの未来を言い当てますよ。この続きまた明日のまな板の上で。